ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証することで、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。多分ご案内役は主任研究員である私永井と
半助です。
ご無沙汰しております。
本当ね、
なんか
収録するたびにご無沙汰しておりますになってしまっておりますが、いや本当にご無沙汰で、ちょっとね、いろんな番組もぼちぼち溜まってる分を再開し始めていたんですが、フォトスクランブルね、写真カメラとか写真の番組もこのスクランブルでは配信しているんですが、
はい、
編集してたらね、久々に写真展のご紹介をしたんですよ。
はいはいはい。
で、それが、写真展って意外と1週間とかさ、
そうですね、
そんな感じにの開催期間のものがあったりするので、はい、意外と紹介しても聞いてくださった方が見に行けないみたいな、そういうケースが結構多かったんです。
ああ、なるほど。
今までね。で、久々に、はい、2ヶ月ぐらいあったのかな ?3 ヶ月ぐらいあったのかな、はい、の、写真展だったので、あ、これは久々に気になった方は足を運んでもらえるかもねっていう感じで紹介をしていたら、
はい、
編集が全然できていなくて、配信日には間に合わずみたいな。また見に行けねえじゃんっていう写真展の紹介になってしまったというね。
写真がありましたっていう、こう。
それぐらい、
2章の紹介。
ポッドキャストステーションスクランブルの、仮死状態が続いていたと。
まあ、ある意味、ね、名前にふさわしいと言うとちょっと語弊があるかもしれませんが。
緊急発信だからね。
はい。だから、ものすごく正しいというかね、突発的なことからが起き続けているっていう。
はい、ということなんですが、まあ、空いてしまいましたけども、配信を久々にしたら、ツイッターでも、ああ、もう諦めてましたとか、ひっそり終わったのかと思いましたみたいな、いっぱいいただきまして、本当におっしゃる通りでございますという限りですが、まあ、終わってません。とりあえずまだ、
そうですね。
一応やる気はあるぞと。
一応って言うとまたそれも誤解が深いので、全然やる気は正直普通にありますよね。
ありますね。
別にやめたいなと思っているわけでも全くなく。
はい。ということで配信を再開しておりますので、ぜひ懲りずに聞いてやってくださいって、これ何回言ったかなっていう気もしますが。
そうですね。なんで油断するなみたいな感じになっちゃってますけれども、
はい、
まあね、皆さんの気持ちの余裕のある時にちょっとこう覗いていただいて、
うん、
更新しているんだなっていうのを、うん、こうね、心の支えにしていただけるとこれ幸いでございます。
はい、基本的にやめるときはもうこれでおしまいにしますみたいな配信をすると思いますので、多分ね。なので、それがないまでは、登録解除せずに置いといてやってください。そんな感じで。
しばらくやめるっていう話自体、今までも出たことは特にないですし、
そうですね。
現時点で、この先、いつまで続けるみたいな話になってるわけでも全くないので。
そうですね。なので、そろそろやめるよってなったら、それはそれでご案内するかもしれませんし、
はい。まあ、多分その時に微妙な空気感になってると思うので、多分察していただきやすい感じの配信が、何回か出た後、
そうですね。
最終的に、多分、皆さんのところに終了のご案内が届く感じになるかなと思っております。
はい、まあそんな感じで再開をしていきたいと思っております。で、まあ、冒頭にね、はい、まあ僕らの近況、まあこんだけ間が空いているので、お伝えしたいことはいろいろあるんですが、
まあそうですね、何してるんだっていうお話ですからね。
いろんな人がご指摘をいただきまして、何の番組だかわかんねえよというね、これはまあ以前から、ね、いろいろ指摘をいただいたり、自分たちでも感じてはいたんですが、なかなかそれができなかったんですが、今回からちょっと、僕らの近況は後半にグダグダっとやっておきますので、 ご興味のある方は最後までお聞きいただければということで、はい、
お好みの部分をこうえりすぐっていただいてお楽しみくださいっていう、
はい、なのでダイエットの番組なので前半はダイエットの番組ということで、ダイエットっぽい話
そうですよ、そうですよ、
始めていきますが、はい、なんといってもこの研究室いろんな方が頑張ってくれているにもかかわらず全然ご紹介ができていないので、もう今週はですね、まず一つメインとしてこの研究員の活躍をですねご紹介していこうということで、
はい、
前半は研究室ご紹介で始めていきます。
はい、
はい、ということで、研究員の方お待たせしました。一生懸命頑張ってくださっているのになかなかご紹介ができておらず、研究室もですね覗いてみるとなんか止まってますねとかいろいろと上がってきてしまっている、非常によろしくない状態が私のせいでまた良くない状態になっちゃってるなという感じですが、これまでも何回かはご紹介してきているんですが、研究室によって色がそれぞれ出てきているなっていうところで、
そうですね、だいぶ色がかなりくっきりして
きて、まあちょっと配信が止まってしまってモチベーションが落ちちゃったのかなというチームもねいらっしゃいますが、ちょっとせっかくの場所なので有効活用していただきたいんですけどもね、
はい、
まあ、その中この配信が止まっているにもかかわらず、
はい、ここ大事ですよね本当に仮死状態が続いていたにもかかわらず、
なんか本当に放置プレイ状態なのに、なんかこう研究員仲間同士でこう励み合ってですね一生懸命動いてくださってるチームもあるということで、
はい、
チーム I、チーム T かな？
そうですね。
ものすごく、前にもご紹介しましたけど、こうチーム内でね、いろんなルールとか、こんな風にしてみましょうみたいなお話し合いがどんどん進んでおりまして、
はい、
毎週成果を発表し合いましょうっていうことで、されてたりとか、それぞれこうグラフをねつけていただいて、それが、研究室内で情報交換的に上がっていたりとか、
うん、
もう本当に毎週のように誰かしらが上げてたりっていう感じになってますよね。まあ、パワーズさんは週1より短いぐらいのサイクルで上がってきてるのかな、ものすごい量が上がってきておりますが、成果発表されております。
そうですね、なので基本的には皆さんが本当にデータをしっかりと取るようになり、
うん、
かつ活用し、
うん、
共有をするようになっていらっしゃるというのが、うん、まあ、共通傾向といいますか、
うんうん、
データをもとに考えて、
うん、
ご自身の研究、まあ、アクションを起こしてらっしゃって続いているなという状況が非常に、うん、今の時点では顕著に現れてきておりますね。
そうですね、まあ、これ数字を取る上で意外と何だろう、数字を取ること自体の習慣っていうのかな、計測自体の習慣っていうのが意外と続かなかったりとかいうこともあるので、こういうところをうまく活用していただいて、ここに掲載するために計測をするっていうのもね、一つの習慣づけにもなっているんじゃないかなっていう気がしますけども、本当にそれもなんか今ね、いろんなツールがあるので、まあ、iPhone とかスマートフォンなんかでもそういう記録を取るアプリがあったりとか、
そうですね、
活用されてるのも一つの特徴かもしれないですね。
うん、そうですね、うん、まあ、でも非常にやっぱり便利ですよね、そういった、まあ、アプリもそうですし、それに、ね、うん、関連するガジェットもたくさん出てたりとかするので、
うん、
非常に記録っていう意味では何も自分で意識しなくても残せたりするので、
うんうんうん、
とても良いですよね。僕もだから今両手にはめてますから。
あ、そうですね、先々週配信した、番組の中でヒューエルバンドのお話とかね、その前だとフィットビットとかのお話も番組の中でご紹介させてもらいましたけど、そういったツールとね、そういうスマートフォンなんかの、連携して記録を取っていくとか、まあ、そういうことでこういうところへの発表もしやすくなってるっていうのもあるのかな。
そうですね、多分数値が本当に自分で見たい数値っていうのがある程度、
うんうん、
分かりやすく毎回毎回整理されて出てくる状況になってるんですよね、うん、だからやっぱりそれを自分で拾いやすいので確認もしやすくなっているなっていう感じはやっぱりありますね、うん
うん、だからなんかこうご自身の数値っていうのも、まあそれが記録としてこの研究室内にどんどん蓄積されていくことで、それがまた変化を楽しんでもらえる、まあ、励みになっていただいてとかね、その研究室内の、同じチームの、ね、メンバー同士の、発表がこう刺激になって、いい影響を与えて合ってもらってるのかなっていう、気もしますけどね、
うん、そうですね。なんだろう、単純に自分の成果だけをね皆さん発表するだけではなくて、くじけそうな方を激励したりとか、うん、もう本当に結果を出された方に対して賞賛があったりということで、
うん、
もう非常に皆さんご自身でいいサイクルに引き上げていっていただいたなっていうのは、改めてやっぱりこうやって見ると、
うん
ありますね、
うん、でですね、まあ今年いっぱいということでちょっと延長させていただいたんですが、
はい、
これ当初ねブログを書いてもらうっていう話もあったじゃないですか。
はい、ありました、
そこがちょっとね僕らの方でブログ自体の準備が整えきらなかったっていうのもあるんですけど、ちょっとオープンにしてもらう部分で、まあ、この研究室内が研究員限定でログインしてもらえる環境なので、このリスナーさんに実際見てもらうものとして、一回この成果をねこの研究室に入ってから今まで、どんなアプローチで、実際どういう風になったのか、でここまでやってきた感想みたいなのもね、一回まとめていただいて研究室内にちょっと発表しておいてください。でそれは、何らかの形でこの番組をお聞きのリスナーの皆さんにご覧いただける形でね、番組の中でご紹介しますし、インターネットのどっかのブログなり、ページなりなんかちょっとその目で見ていただけるような形のものを、準備しますので、研究員の方たちはまず、ご自身の研究室内にその発表の、内容をちょっと書いていただいて、まとめていただければと。で期間についてはちょっとまた改めて考慮しましょうね。はい、ということで、研究員の皆さんぜひよろしくお願いいたしますということなんですが、今週はもう一つ大事なご案内がございます。
はい、
そうか、ここから戻んないといけないんだ。ですね、この番組実は、早1年が経っていたということで、
はい、
ちょうどですね今日が今収録しているのが2014年12月17日23時12分なんですが、
はい、
先ほどバックナンバーページを見たところですね、第0回、これ消すって言っておきながら1年経ってまだ残ってたっていう衝撃もあるんですが、それは一旦置いといてですね、
はい、
第0回の配信が2013年12月17日だったんですよ。
ちょうど1年前
ということで、この番組が始まってからね、3ヶ月何もなかったみたいなのが何回かあったので、回数が今回で25回目ですか、しか進んでいないにもかかわらず1年経っていたという衝撃な事実が 発覚いたしまして。
僕は隔週では配信できてたんだ、年ベースで見るとって思うと、むしろ配信されてたなって思ってます。
本当ね。でも本当だったら毎週配信したら48回行ってなきゃいけない。
ないしね、52回とかね、うん、いう回数が出ていいんですが、うん、まあ、この番組はね、謎の休止期間考えると、むしろ、あ、そんなに出してたんだって。
あ、まあね、そうも取れるかもしれないですけどね。ということで、まあ、早1年経ってしまいましたが、ここで重大なお知らせがあります、
はい。これで終わるっていう話になったら何なんだって、ね、
なんか冒頭にね、終わるなら終わるって言うからって言っておきながら、
はい、で終わりますって言ったらもう本当に笑いが止まらない感じではありますが、
はい、実はそうではなくてですね、はい、なんとこの番組に新しく仲間が加わります。
お、
来ましたよ。
それは新たな研究員が増えるっていうことですか？
研究員は、第2期募集中でございます。これ以前にもご案内しましたけど、まあ、期間がちょっとずるずるっと伸びてしまっているので、ご参加考えていた方ももしかしたらいるかもしれないということですので、第2期として、2期って言っていいのかな、まあ、私も研究員したかったわとか、俺もやるつもりだったのにって思われている方がもしいらっしゃれば、ダイエットラボアットマーク p-scramble.jp まで、ご応募ください。研究員の研究室へのご案内状お送りいたしますので、随時募集しておりますが、今回の大事なお知らせは、一緒に番組を作るメンバーが一人増えます。
はい、
ということで、早速お呼びしましょう。
あ、そこ引っ張らないんですね。
引っ張るとね、多分ね、緊張してぶっ倒れるんじゃないかなっていう心配がありまして、早いとこ呼んでしまった方がいいんじゃないかなということでですね、新たに加わるメンバー、ヤンガーです。スクランブルのメンバーの中で2番目か3番目にヤンガーです。
はい、
さすがに一番ヤンゲストなタロちゃんを超えるのはなかなか出てこないと思うんですが、まあ、それに近い若いメンバーが入っていただきます。太郎の名前出すと女性かと思われるかもしれませんが、はい、野郎でございます。
はい、ね、新たに男性を増やして男性だけでやる本格ダイエット番組っていう。
そうだよね。
はい、もう新しいことこの上ないですが、
あ、女性の手で入ってもらいましょうか。新しく加わるメンバーです。お名前がキッシーです。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
女性
キッシーです。
女性の手で
さっきハードルを上げちゃうからかわいそうだからって言ってたのに、ものすごい斜め上の上げ方をして迎え入れましたね今。
でも僕あれですよ、戦慄みたいなの走ってますから今。あ、初めまして、
よろしくお願いします。
すみません、なんかやぶ遅くに。
まず岸どんな人か、まず自己紹介をしてもらいましょう。
野郎で、うん、お仕事適当に頑張ってますけども、
はい、
どういう人って言われると困りましたね。目が細いです、うん、で垂れ目ですね、
はい、だんだんで顔ができてきますね、
はい
はい、
で背がちっちゃくて、
はい、まあ、背ちっちゃ、まあ、高くはないけど、
いや、ちっちゃいっすよ。
え、なんぼでしたっけ。
170ないんで。
あ、ないんだ。
ないですね、
はい。
で生まれてから初めてですね、
はい、
ヤンガーって言葉を聞きましたね
え、4号があるでしょ。
ですね。僕もあの日常会話の中に登場したのは、あまり聞いたことがないですね。
嘘、
まあ、この前の仕事であのお客様が、イエス、いいですよっていうお客様いらっしゃったん
ですけど。いや、ヤンガー言わないか。
いや、ヤンガー、なんだろうと思って。ヤン、それでもう頭真っ白になりましたからね、
いや、若、で、僕らの中では若いんですよ。キッシーは。
いいおっさんですけどね。
いいっすか、まあね。
はい、
他のメンバーがいい おっさん通り越してるのが多いからもうしょうがないんですけど、うん、まあ若手代表ということで、
はい、そうですね、あの要はフレッシュなエネルギーが注入されたっていうふうに考えていただけるといいのかなっていう、うん、
なるほど、
まあ、どんな人が分かってもらう一番早いのが僕と比べるのが一番いいと思うんですけど、僕の真逆な感じですね。
はい。
僕の真逆な感じの人です。
そうですかね。
それはあの、パーソナリティとかっていうことですか？
うん。まあ、なんつっても、なんかいろんなものをこう考えると、ほんと逆な感じの人です。まず、ズボラな俺に対してすごい几帳面だし。仕事ができない俺に対して仕事できるし。気が利かない俺に対してすごく気が利くし、
そうですかね、
な感じです。多分それ言うと大体
まあちなみにあのそれが分かるぐらいの関係性が半助さんとは、
うん、あ、まあそうね、まずね
ということなんですよね。
僕の仕事を知ってる、
まあそうですね、
で僕もキッシーの仕事を知っていると、
はい、
いうような感じでございます。なので、なんか、あんまりこの仕事の話をすると、いろんなことがバレてしまうというリスクを負いながら番組を始めるというね。
うん。まあ、ポロポロ言いそうですけどね、なんか。
いや、俺がね。
いやいや、こっち側ですけど。
いや、俺がなんかこう、こんなんだったんだよって、そんなことしてたのっていう話になりそうだなっていう。
ですね。
っていうちょっとリスクを負いながらも誘い込んでしまったわけですが、はい、まあね、きっちりした人ですよ、岸。
そうですか、あんまり言われないですけどね。
永井さんとはまだ面識がないんだよね。これ
どっかで
ご対面
して。そう、だからあの僕も身長とかはそうなんだって言って、あの皆さんと同じ感覚で今聞き取ってます。
うん。
で、頭の中でモンタージュを作りつつある感じ。
あ、はい、モンタージュはね、今なんか目が細いとか垂れてるとか言ってましたけど、一発で想像できる、
まあ、何かアイコン的なものが
それはダメなの？
え、
自ら言わない
写真とかってことですか？
あ、じゃなくて有名人に似てるんですよ。
ああ、誰かね、います、誰か。いやいやいや、あんま言われないんでね、そういうことを。
ね、今、半助さん
とぼけましたね。はい、とぼけたね、キッシー。
いや、全然何を言ってるのかわからない。
もう、ものすごいそっくりで、多分仕事の相手も、指さして、あーって納得するぐらいな感じ。誰もが疑わない。あ、俺だって言われたことあるもん。あの人にそっくりな人っていう、名前を忘れていたらしく、なんとか似てる人って言われたけど。
え、僕のことですか？
うん。ああ、キッシーねってすぐ分かったっていうね。
ちょっと記憶にございませんが。
え、それは伏せたいの？
いやいやいや、本当に出てこないんですけど、そんなこと言ったっけなって。僕が言いました？
嘘。自分でも言ってたよ。
あ、言われるってこと？
うん。似てるでしょうって言ってた。
はい、
引っ張りすぎたけど、ホリケンにそっくり。
はい、どうぞ。
ホリケンにすごいそっくりです。
はいはいはいはい。
ああ、なるほど。
たまにね、そんなに今テレビ見ないんですけど、たまにつけた時出てると気持ち悪いんですよ。
まあ、ちなみにあの、ホリケンっていうのが何かっていうの説明をね、一応あの、もしかしたらご存じない方のためにしておきますと、あの、3人組でネプチューンっていうお笑いのトリオの方いらっしゃいまして、 まあ、その中で、あの、一番ふざけてる人ですよね。
あ、そうね、そう。
そうですね。
元はね、あの、原田泰造さんとフローレンスっていうコンビを組んでた、パラグライダーってやる人ですよね。
そうです、そうです。
これでだいぶ、あの、皆さんにお分かりいただけるのかなと。
あのね、まあ、面白いキャラではあるんですけど、騎士自体も。だけどね、さすがにあそこまでな、はないのがさ、たまにテレビつけてて偉いことしてたりするの、うん、うわ、騎士、こんなことしてるわって思っちゃうぐらい、ちょっと気持ち悪い時があるんです
よ。いや、まあ、そうですね。まあ、ブレーキ踏まなければ多分、いずれパラグライダーの域まで行くんでしょうけど。
そうなんだ、さすがに。
やっぱり、あの、仕事柄、ね、なかなかやりきれない部分もありますんで。
まあ、素は、あんな感じなの？
いやいや、嘘ですよ。あの、人前で明るい人って、
うん、
あの家帰るとネクラだったりするじゃないですか。
あ、
結構真逆っていうか。
はいはいはい。
だお家では結構静かですよ。プライベートは。
そうなんだ。
はい。
職場の騎士を身内の人が見たら、ちょっとびっくりするぐらい。
あ、いや、そこ、あの、キャラを知ってるんで。
あ、そっか、
うん。別に見てもびっくりしないけど、またバカやってんなっていうふうに思ってくれるだけだと思いますけど。
うちでのと違う顔を出してるなっていうぐらいか。
ね、疲れちゃうんでね、うん。家でも楽しいことやっちゃうと。
まあでも、あの、ムードメーカーな感じのイメージを持っていただければ。
ありがとうございます。
ね、仕事もバリバリやって、バリバリサボると。
そうですね。サボってますね。
まあ、同じサボるでもね、できない人間がサボるのとできる人間がサボるのとちょっと違うかなっていう。
はい。やることやってサボります。
僕はやることやんないけどサボります。
はい。
その差が大きいかな。っていうかな、感じかな。永井さんは分かんないんだもんね。
僕だから今のお話を額面通り受け止めてますよ。
はい、多分
なので多分今の感覚では僕が今リスナーの皆さんって非常に近い位置にいると思うんで、
うん、
その中で感想を言うと、うん、完全にパーソナリティ選考してるので、
うん、
あのもうどんなに仕事ができるって言われても、
うん、はい、
パラグライダーをやる人のイメージが今ものすごく先を歩んでると思ってもらった方が伝わってるんじゃないかな。
なるほど。
まあそっちでもいいかな。
なんで、あの、ある程度挽回してもらわないと。
そうですよね。
完全にあのパラグライダーのイメージ選考が今強いと思います。ですよね、皆さんね。本当に
最悪な第一印象っすよね。大丈夫かな。
いや、大丈夫でしょ。
まあ、ただこれはね、多分ね、回数を追っていくうちに実際にね、いろんなお人柄というものが出てくるだろうとは思うので。
はい。はい、
まあそういう意味ではある意味ハードルを下げてくれたのかなとは思いますけど、
うん、
トータルで見ると、うん、損したなって思って。
しもた。
まあ、すごい仕事ができるっていうのは最初のうちに言っときます。それは、まあでも、まあ、いずれ忘れられるかもしれないけどね。
ハンケさんが僕にキッシーさんのことを話をするときにまずその話からだったんですよね。
ああ、まあそうね。
そうそうそう、非常に仕事ができてっていうところのお話をすごくされてたので、
うん、
一応あの僕も会ったことはないですが、ご本人の名誉のために言っておくと、
うん、
非常にあの、優秀な、いわゆるサラリーマンの方として普段は仮初めのよう生きていらっしゃるようです。
うんうん、
こらこら、こら。
いや、
こらこら。
今、まあ、最初だけだね。とりあえず、打ち上げとこうかなと思っただけなので。まあ、あとは、自然に、化けの皮を剥げてくると思います。
はい。
まあ、随分最初に剥がしちゃいましたけど。
はい。
で、まあ、ダイエットの番組なので、ダイエットなんですが、ね、ここも対比がありまして、私はもう必死こいてやってますけどって、やってないんですが、必死こいてサボってる感じですが、はい、あんまりなんでしょう、そこそこ。
そうですね。まあ、やっぱし、今の仕事ついてから太り出しちゃったんで、
うん、
まあ、昔に戻りたいなっていうのは、ありながら、
うん、
まあ、日々生活を送ってますけども。
ちなみに今、160何歩、う
ん、あ、身長、
うん、
7ですね。
167で体重は、は
い、60ね。 2か3だと思うんですよ。
うん、だ見た目ね、そんなに太ってるとか全然なくて、そのまんまでも別にいいんじゃねえかとは思うんですが、まあでも多少、その、ベストだった頃に、うん。
そうですね、60を切りたいですね。
うん。
まあただその、筋肉がついたと思うんですよ、今の仕事をしだして。
お、いいじゃないですか。
はい。でね、
うん、
がっしりしたと思うんですよね。昔より。
はいはいはい。
だそれもあって、見た目、あとね、着痩せするんですよね。
あー、そうだよね。
はい。
普段わかんないもんな。
でしょう。だから、うん、服脱ぎんって、脱ぐと、あー、残念なっていう。残念な仕上がりになられてらっしゃるっていう感じだと思うんですね。はい。
でも筋肉がついてるっていうことは、
はい。
体重は、まあ、この番組でずっと言ってきてるんですけど、
はい。
要は筋肉は脂肪より重いっていうことで、体重を気にするよりも、そのサイズ的なもの、
うんうんうん。
を気にした方がいいんじゃないかっていう話をずっとしてきてるのね。
はい。
で、まあ、筋肉がついてる。っていうことであれば多少重くなった分に関してはいいのかな。ただ、うん、その脱いだ時にっていうことで言うとそのサイズウエストのサイズだったりとか、
そうお腹ですよね、やっぱ、
うんうんうん、まあ、乗ってきてる感じ、
まあ、座ると乗っちゃうんで、
うんうんうん、
嫌だなーって、
うん、そこがまずはテーマですね。
そうでござんす。
まあ、筋肉がついてるっていう意味では、締まった感はないの？
ないです、ないです。
あ、
単純に、
うん、
どうだろう、ちょっとこれ語弊があるかもしれないんですけど、
うん、
プロレスラーみたいな、
はいはいはい、
体になったのかなと、
うんうん。
筋肉の上に脂肪っていうんですかね。
うん、
逆なのかな？
じゃあ、なんだろう。
はい。
大げさに言ったら、
はいはい、
よく言えば、すごいマッチョになったのを、細マッチョになりたいとか。
ああ、そうですね。細マッチョいいっすね。
ああ。やっぱ、細マッチョ結構、魅力ワードだよね。
そうっすね。なんか、細マッチョって聞くと、まあ、仕事できる男だなって思いますね。
イコール仕事なのか。
いや、なんか、ほら、欧米諸国では、体重も気にされるでしょう。
ああ、はいはいはい。
体重制限みたいなのあるから、
はいはいはい。
こう自己管理をするってことで。
はいはいはい。そういう意味でね、仕事。
仕事できる仕事できる言うから。そうなりたいっす。
じゃあそこら辺は、この番組に関わる中で、
はい、
ちょっと永井さんといろいろやり取りしてもらって放送延長を目指していただくと、
はい、頑張ります。
ということで、新たに加わります騎士、
はい、
まあ徐々に化けの皮を剥がしていただいて、
はい、
本来の騎士の実力を番組に遺憾なく発揮していただけると期待してですね、はい。
またおかしな上げ方をしました。
そうですよね。絶対おかしいよ。
そう。いや、楽しみです。
まあ、でもほら、男性でもね、今やっぱりいわゆるダイエットについて、ね、非常に高まってきている、
うん
ね、現状がある中で、うん、やっぱり細マッチョになりたいっていうお話は、僕のところにも当然ね、オーダーも多いんですよ。
ほうほう。
ほう。
なので、うん、まあ、とても参考にしたいなと思う男性諸子は多いんじゃないかなと、
うんうん、
いうことなので、まあ、それはぜひ実現をしていただけるとね、いいのかなと思いつつ、
うん、
実は細マッチョが一番難しいということを、
まあ、
知っておいていただいて、ただ難しいけどできないわけではないっていう、
うんうん、
はい、
ただ、イメージよりも、必要なプロセスが増えるっていう感じで考えておいていただくと間違わないかなって思ってますね。
まあでもちょっと道のりがあった方がね、簡単に実現されてしまうと俺の立場もないので、
すごい。いやいや、でも、なぁ。 M 気はないんですけどね。そういう。
大丈夫ですよ。僕別に誰かの、ね、可逆性の色欲異常とかで訴えるつもりはないので。
はい。
ね、非逆性にも訴えるつもりはないんですが。
はい。
むしろ、要は、そうなった時に、
はい。
自分にどれだけ素敵なことが待ってるだろうっていうのをイメージした方が、
はい。
続きやすいかなと。まあ、ね、男性で言うとね、平たく言うと、
はい。
女性に人気が出るようになっていくとか。
うん、なるへそ。
いいね、
そう。
ね。ね、昔からいわゆるね、通信販売の筋力アップ器具とかのモチベーション、はい、全部そこですからね、広告とかは。
そうですよね。
はい。マッチョになったら女性にモテたから君も頑張ろうみたいなので通販グッズを買わせるっていう広告が、
うん、
昔はね、雑誌の裏表紙とかにたくさんありましたから。
ははぁ。
それしか考えてなかったもんね。
まあそうですよね。
でも仕事の上でもやっぱりね、本当にね、さっきキーチーさん言われてたように、
はい、
今ですと本当に自己管理のできるビジネスマンっていうのは体型崩さないっていうのは、
うんうん、
かなり共通認識になってきてるのもあるんですよね。
うんうん、
そうですね。
だから例えば本当にいいスーツを着るとか、いい時計をつける、いいネクタイを身につける、いい靴を履くとかと同じように、
うんうん、
自分の元々の素材をベースアップさせていこうっていう意識を非常にビジネスマンの方の間で高まってるのも事実ですね。
うんうん、
ねえ。
じゃあできる男になっていただきて、
はい、
そこにくじける騎士をお届けする番組と。
いやー、慣れないように頑張りますよ、
はい、
って言っとこ、
成果出してもらいましょうよ。
そうね、なんか、どっちが先か、
そうですね、
勝負ですね。
やってやんよ。
できる生徒とできない生徒の勝負みたいな。
やってやんよ。
はい。ということで、はい、今週から新たにメンバー加わりますということで。
はい。よろしくお願いします。
来週からよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ということで、今週はこの辺にしたいと思いますが、近況を冒頭に入れなくなり、何やってたんだお前らと。というか何やってたんだお前だね、きっとね、多分ね、矛先はみんな俺のところに来てんだろうなと思うんですけど、
まあまあまあ、ハンスケさんだけのせいではないんですけど、ね、いろいろと不都合が重なったっていう感じですね。
もうね、ずっとね、収録日が取れなくて、やっと取って永井さんにも時間作ってもらった日があったんですよね。先々週
ですかね。
久々風邪ひいてね。
そうなんですよ。
日曜日休ん、ひたすら寝たくった後、ちょっともうちょい回復が厳しいということで、ちょっと延期してもらって今日みたいな感じなんですけど。
ただその前に僕が先に一回体調崩して、ごめんなさいしてるんですよね。
う
ん、で
その
時に、そう、ハンスケさんが体調崩したんですよ。なので二人で合計一ヶ月稼いだみたいな感じになってたんですよ。
そうか、永井さんの時もあったのか。
そう、僕が先に崩したんですよ、ちょっと、体調。で、あ、これは無理だなと思って、一、回延期をしてもらって別日で設定したら、ハンスケさんが体調崩したっていうですね。
だからね、永井さんが調子悪いって言った時に、あ、でも助かったと思ったんだよね。あの時も俺もうすでにやばかったんだと思うわ。で、
あ、だとすると結構長いですよね。多分そこから2週間ぐらい後に、そう、収録しましょうっていう話をしてて、ハンスケさんがダウンだったので。
なんかね、予定が入ってるから、こう、なんか気力でなんとかしてたみたいな感じで。それが、仕事が落ち着いてきて、気が抜けてきて、ヒュルルルルっていう感じだったかな。
ヒュルルルル。
キッシュはどうなの？風邪ひいたりしないですか？
ひかなくなりましたよ。
やっぱ緊張感で。
っていうか、休めないんでね。
だよね、
風邪ひいても代わりがいないので、やっぱ社会人になってからあれですね、ほぼまあ引くんですけど我慢しますね。
あ、
で市販薬をあんま飲まなくなりました、
うん。
もうすぐ病院行こうと思って。
ああ、なるほどね。それはでも正解なんだろうね。
市販と思いますよ。ずるずる、引っ張らないんで。 ピンポイントに。
はい。そうだ、
今のアプローチが半助さんとか真逆だっていうことの、ものすごく端的なエピソードだなぁと思って聞いてました。半助さん絶対市販薬、またはあの市販の栄養ドリンクとかで何とかします。
そうそう。あのね、市販薬はね、確かにね、僕もあんまりこう飲むと、負けた感がするんですよ、
うんうんうん。
なんかそれを飲んだら風邪って認めて負けっていう感じがするので、できるだけ飲まないんだけど、医者にも行かないっていうね。
一番ダメですね。
認めるっていう、よくわからない話が入ってますよね。症状が出てるのに認めるって始めてますから、ね。
病は気からっていうじゃないですか。だから、この風邪って認めた瞬間、こう気が抜けそうな気がして、いや、俺は引っぽいけど引いてはいないって言い聞かして、
あ、でもそれすごいわかりますよ。あの、熱測るとダメなんですよ。
あ、そうそうそう。だから熱測んないですね。
うん。だから、怪我をしても血が出たら見ない。血を見ない。
それは見るだろ。それは見るだろ。
いやいや、見ない。血を見たら痛く感じるんで。
そう。でも、だらだら。
本当ですよ。で、熱は絶対に測らない。
うん、熱は測んなくなって、ね。
はい。それで、
皆さん、あの、こんな民間伝承ばっかり伝えてる番組じゃないんですよ、本当は。
まあ、後半に持ってきてるからね。
はい、あの、科学的なアプローチに基づいてお話はしているんですが、ここから先は、あの、あくまでも個人的な感想ですっていうテロップが入ってることを想定して聞いていただけるといいかなと思っています。はい、さあ、続きをどうぞ。
うん、
まあ、血は見ない。
いや、血は見ようよ、危ねえって。
いやいやいや、見ないですよ。すり傷、切り傷、週に1回はしてるイメージですけど、絶対見ないですね。
血だらだら流して。
うん。ですね。
うん。まあでも確かに、その、認めれると急にっていうのがあるからね、うん、やんないですね。
その、病は気からっていうのは、そこだなって僕は、昔から思ってるんで。
うんうん
はい。
まあ、そんなか、まあね、急に寒くはなってきて言いますので、皆さんお体十分気をつけていただきたいんですけど、でね、私はね、パンばっかりなっちゃったみたいな、なんか、もうそれもいつの話だんだけど、最後に収録した時に、
パン？
パン、菓子パン。
菓子パン、ああ、はいはい。
ひたすら食ってた、また戻っちゃったみたいな話をしてたんですけど、あの収録の翌日から途端に脱パンしました。
もう脱パンって言うと、僕はすいません、下を履かない人なんですかなと思い始めてるんですけど、そうではないんですよね。
僕、幕末が浮かびました。脱パンだと思いました。
そのね、パン、立ちました。パンを。
じゃあ、米にしたってことですか？
米、これちょっと後でいいんですけど、
はい、
なんとかバーみたいな感じですか。カロリーメイトから入ったのかな、最初。カロリーメイトと、おにぎりとか。すごい組み合わせだけど。
腹に溜まる、腹に溜まる。
そうそうそうそう。いつもね、仕事行く、朝、撮影の時って朝早いじゃないですか、
うんうん。
家ではまず食わないんですよ。
あ、移動中にってことですか？
そう。向かってる車の中で食べれるものってなると、はい、やっぱ、パン、おにぎり。
うん。片手で持てるものですよね。
ってなって、で、さっきの、病は気からじゃないけど、しっかり食わないと今日一日持たないみたいなサイクルに入っていくんですよ。忙しくなると。
はいはいはいはい、
なので、だんだん増えていって、
うん、
11月ぐらい、この間の収録いつだったんだっけね ?11 月入るか入らないかぐらいなのかね。
多分10月の末だと思いますね。
ぐらいかな。そこら辺になってくると、菓子パン3つにおにぎり2つとか、朝。
朝にそんなに食べるんですか？
くらい食べてから、食べながら行くんですよ。
すげえな。
それをやっていくと、撮影終わった後すげえ腹が減って、胃袋がでかくなるんだろうね、きっと。
消化するんですかね。
うん、で、帰り撮影終わった後に、キッシーのところに行くわけですよ。
はいはいはいはい。
そこに行くのにもやっぱ1時間とか、下手すると 1時間半とかかかるんで、
はい、
どっかで食ってるとキッシーいなくなっちゃうから、
はい、
とりあえず移動はしておかないとまずいなと、
はあはあ、
いうことで、
あでまた移動中に
コンビニで買い込むわけですよ。
はあ、
だから1日で車の中で食う食料1000円以上とかなってくる時が、
セレブだな、すごいな。
でブクブク太っていくわけです。である日その前回の収録でそれは良くねえんじゃないのっていう話で、うん、カロリーメイトを導入してみたところ、
はい、
菓子パンが最初カロリーメイト持ちつつも菓子パン怖くて一つ買ってたりとかしてたんだけど、
怖くての意味がよくわかる。
カロリーメイトね、ゆっくり食べるとすっげえ腹膨れるのね。
いやそうでしょ、そのためのものでしょうよ、あれは。
すっげえ膨れて、まあ、菓子パンいらないわって、次の日はカロリーメイトオンリーだけど米は食いたいっていうのでおにぎりも買ってたんですよ。
はい。
でそれがおにぎりもいらなくなり、カロリーメイトでも4本食うんだけどね。
なんだろうな。
4本っていうのは、うん、これカロリーメイトって1本100キロカロリーのものが2本入っているものと4本入っているものがあるじゃないですか。
うん、あ、400キロカロリーってこと？
そうですそうです。なので1箱普通のサイズのを一箱食べると400キロカロリー。
あ、結構いくんだね。
いや、すごい高いっすよね、カロリー。
まあ、やっぱりエネルギーになりやすいってところも含めて、うん、体を使う上ではとても効率が良いっていう意味で、そのぐらいで、まあ逆に1本100キロカロリーっていうのが計算がしやすいっていうのもあるので。
あれ、俺なんか勘違いしてた。ちっちゃい、日本入り一箱で100キロなのかと思ってた。倍なんだね。
そうですね。まあね、いろいろとまたおかしな計算が始まってますけど、今のところ倍量取ってますね。
あの中身1本で100キロなんだ。
はい。
あ、俺しっかりカロリー取ってんだね。
そりゃそうでしょうね。
まあカロリーメイトっていうぐらいだし。
うん、
でね、カロリーメイトの弱点が、
はい、
パッサパサなのよ。
ああ、口の中の水分全部持ってかれる。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、いろんな味を買ってみたりして、飽きないようにはしてみたんだけど、うんうんうん、パサパサ感がやっぱどうも慣れなくて。
はいはいはい。
で、ある日、コンビニ行ったら、棚が横幅、7、80センチの幅にバーがいっぱい並んでるコーナーがあって、今すごいのね、あの棒状の。
ああ。
棒状。まあ、いわゆるエナジーバーって言われるものですよね。
カロリーメイトから始まり、バランスバー、なんとかバー、なんとかバーみたいな。いっぱいあって。で、あの類で僕がダメなのが、ドライフルーツ系のが前面に出てるやつって苦手だったんで、見てなかったんですよ。
うん。
はい。
あるのは知ってたんだけど、まああんなに種類が増えてるのは知らなかったんですが、まあ前からああいうなんたらバーは知ってたんだけど、ドライフルーツ系とかが多かった印象があって、
はい、
手に取ることがなかったんですが、すげえいっぱいあるわと思って改めて見たら、意外とドライフルーツじゃないものも結構あって、チョコレート系とか、カスタード系とか、あ、これならいけるかもと思って食べたのが、なんだっけ、一本満足。
はい。ありますね。一本満足バーっていうのがありますね。
草薙くんが宣伝してるやつ。
それ一本食べたら満足すると。
ね、美味しいの。
美味しいの。
チョコ。ほとんど。
はい、なので一番ある意味お菓子に近いんですよね。
あ、なるほど。
チョコ
でもあれもドライフルーツか何か、
うん、若干入ってた
ですよね。
うん、でもね、チョコが前面に出てるからあんま気にならず美味しく食べれて、
はい、ものすごいロンリーがひっくり返ってるんでびっくり
したけど、うまいやとか思って、でそれをしばらくやってたんだけど、これはでもちょっと待てと、これどう見てもお菓子だよなと思って、なんか菓子パン食ってるより悪いんじゃないかなと思ったら、それはどうなんですか？
まだ菓子パンよりは、
うん、
満足バーの方が良いんじゃないかと思います。あの栄養素の問題ですよね。そうなっていくと、それこそドライフルーツが入っていたり、あと食べ応えを出すために中にシリアルが
入っている
ものもあるじゃないですか、
う
んうん、
あ、
まあ、ミネラルが取れたりビタミンが取れたりするっていう意味では、うん、菓子パンよりは栄養として体に入りやすいかなという気はします、うん、
でちょっとね怖くなって美味しくてね立て続けに3日4日食べてたの。
まあまあいいです。流しますね。はい。
なんかね、キットカットとかさ、
うん、
その類食べるのと変わんないような気がしてきて、これすげえいいもの見つけたと思ってるのはなんか罠なのかもしれないと思い、
はいはい。
ちょっと良さげなバランスバー。なんか、
はい、ちょっとしっとり気味なんですよね。
これちょっとね、カロリーメイトよりは、いいかなっていう。ただ、でもこれも、一本満足に比べるとやっぱり、パサってるかな、みたいな、のがあり、今最終的に行き着いたのが、ソイジョイ。
はい。
これもね、前、オレンジかなんかのやつがあったんだよね。
ありますね。
で、今ね、チョコとピーナッツとあって、
はい。
それを交互に食べてます。
あの、もっといろいろ種類はあるんですよ。ブルーベリーが入ってるのとか、バナナが入ってるのとか。
いろんなのありますね。
そうそうそう。でもトマトが入ってたりするのも確かあったと思いますね、ことごとくね、そういう。
あの、フルーツ系なイメージがあったソイジョイだったので避けてたんですけど、そのチョコとピーナッツが出て、どっちも美味しく食べれるので、でこれはカロリーメイトよりしっとりで、どっちかっていうとねちょっとしてる感じ、
あ
くちゃくちゃすると言えばいい。
じゃ あ, あの水分は減りにくい、
にくい、にくい、
にくい。
キャラメルとカロリーメイトの中間って言ったらいいのかな、
うーん、
歯にくっつくような感じもするぐらい、
うんうんうんうん、
な感じで、結構ゴロッとしたピーナッツが入った、ピーナッツじゃないのかな、ソイジョイだから大豆。
ああ、そうですよ、ね。
あの、それはソイジョイの、その、ハンスケさんがさっきから褒めてるんだか、けなしてるんだか、わからない質問でポーズをしている、その部分が大豆ベースなだけで、合ってるものはナッツですよ。
あ、合ってるの
は大塚製薬さんに怒られないかなと、そう思って聞いてますけど、
ゴロッとして
るのは、そう、褒めてるのに、ぬちゃぬちゃしてるとか、ものすごい表現しますから。食レポだったら大抵怒られるパターンのレポートの仕方だったんですけど、一応あの、良い方向で、
うん、
あの、ハンスケさんお話をしていることを踏まえた上で。
うん、いや、今ね。
その素体がいわゆる、大豆がベースになってるんです
よ。なるほど。
あの、ネチョネチョ感っていうか、あの、カロリーメイトほどパサつかないけど、っていうやつが大豆なんだ。
そうです。いわゆるフレームの部分っていうの
が
わかりやすいですかね。
あ、じゃあ。
その中に、そう、トッピングされるもので、
うん、
いわゆるフレーバーが変わるのがソイジョイっていう。
あの、チョコとピーナッツは、OK というか、美味しい。
はい。ということで、あの、あくまでも美味しいことを伝えたくてお話をしているということを、
うん、
あの、大塚製薬のご担当者様には、あの、ね、もし耳に届いたときには、前向きに。
あ、あれ、大塚製薬なのか。
そうです。だから、カロリーメイトとも、出どころは同じところから
っていうことです、ね。あ、そうなんだ。
ああ。
あれカロリーメイトも、あ、そうか、ポカリスエットと一緒に自販機で売ったりするもんね。
そ
うですね。それもあのだいぶ昔の情報だと思うんですけ
ど。そうだそうだ。そうか、カロリーメイトもそうか。
そうなんですよ。メーカーさんだから一緒なんですよね。
だ
から新世代のカロリーメイトっていう言い方をしても、
うん、
もしかしたらいいかもしれないですね。
これがね、量もちょうどいいかもって思った。カロリーメイト4本食ってるって言ったけど、結構4本食うの大層な感じなんですよね。
そうですね。
ていうか、その4本はやっぱりその朝飯代わりに食べるんですよね。
うん、食べます。
ほー。
あのね、4本よりも2本のやつを味を変えていくつか買って2本ずつのやつを食べてたんだけど、
はい、
まあ結局4本なんだけどね、
はいはいはい、
だけどある日ねコンビニで珍しくセールがあって、 カロリーメイト賞味期限間近半額みたいなのがレジの横に山積みになってて、
はい、
仕事中にもかかわらず、
はい、
大人買いしましてカロリーメイト4本入りの箱が10箱ぐらい車の中に積んである時期があったのでこれを消費しなきゃ。でその時に売ってたのがいろんな味がなかったのよ、プレーンのみなんで、ひたすらプレーンのみを毎日食べてた時期があります。
あ、
なのでちょっとしばらくカロリーメイトはいいかなっていう感じなんだけど、でバー系はいいような気はしたけど、
うん、
でもちょっとその一本満足が一番いいんだけど、一本満足が食べてて一番罪悪感のある感じ、
まあ、一番フレーバーがお菓子に近いですからね。
うん、本当お菓子食べてる感じ、いいのかなって思いながら、うんっていう。
なんか1ヶ月とか食べ続けてみたらいいんじゃないですか。
あ、もうでもそれぐらいになるんじゃないかな。え、10月末ぐらいだったんだよね。
あ、じゃあもう1ヶ月経ってますよね。ぐらいかな。1ヶ月半ぐらい。
うん。でも後半はほとんどソイジョイオンリーになってたけど。
はい、は
い。1本満足にしたいんだけど、ちょっと罪悪感があって、今控えてます。
まあ、どの口でね、罪悪感。言ってらっしゃるのか。
これバー系はどうなんですか、こういう使い方はあり、
悪くないですが、うん、あのもし僕が例えば自分のお客さんとかで、うん、それを導入することを相談されたら、うん、市販で販売している量の、うん、半分でストップしてもらいましたね。
は
ぁ。カロリーメイト4本っていうのはじゃあ、どういうこと？
カロリーメイト4本を食べていいよっていうんだったら、うん、あの、常に何かしらの競技会に出るレベルのアスリートだったら食べさせますね。まあだからね、すごくあの平たく言うと、うん、オーバーカロリーっていう。
やっぱカロリーメイトでもオーバーカロリーになるんだね。
まあ、あのカロリーメイトって要はあの、うん、早くエネルギーになるっていうことも前提で作られている食品なんですよ。
はあ、あの例えばそのアスリートが競技前とかでエネルギーこれから出すのに必要なものを、
そうですね、そういう時に吸収されやすくエネルギーに変換されやすいっていうことも、
うん、
まあ、設計思想の一部ではあるので、
ほう、
ね、ソイジョイはそれに対してやっぱりあのさっき言ってた大豆の健康成分っていうものをうまく取り入れながら、
うん、
カロリーを抑えつつ、うん、満腹感を出していこうっていう食品なので、
うん、
だからやっぱりあの噛み応えの部分で独特な感覚があるのは、
うんうん、
あれは満腹感を出していくために、うん、そういう形で加工してるっていうのもあるんですよね。ただ多分ハンスケさんはそうゆっくり食べるっていうのはだからすごく正解なんですよ、
うんうんうん、
でああいうものって気をつけないとすぐに終わっちゃうので、
うん
うん、ゆっくり終わるっていうのは
食べちゃう、
もう食べ終わっちゃう、
あ、食べ終わっちゃう、なるほど、はい、
なので水分と一緒に少し時間に余裕を持って食べれるのであれば、
うん、
多分あの十分に満腹感が得られるっていう。
うん、
あ、
一本満足バー自体は、
うん、
やっぱりハンスケさんの感想の通りで、お菓子に非常にやっぱり作りが近いので、
うん、
要はおやつ、大人のおやつっていう認識を僕は個人的に思ってます。
じゃあ何かの、例えばその菓子パンの代替用で見るよりは本当にちょっとおやつただのチョコレート菓子を食うんだったらそれよりはマシぐらいなレベル。
あ、でも菓子パンよりは全然良いですよ、あの必要な栄養素自体は詰まってるので。ただカロリーとしては、うん、糖分と脂質が入りやすいっていうのはね、どうしてもチョコレートの部分が多いので、
あ、
それであれば1本は多いんじゃないかなっていうところですよね。
半分ぐらい。
もしも例えば、うん、その後人動き何かしら泳ぐなり走るなり、
うん、
サッカーします、テニスします、いろいろな選択肢がある中で動くっていうのであれば、
う
一本丸々食べることは良いでしょうとも思います。
それさ、例えば撮影にこれから行きますみたいな時に食べるわけじゃないですか。
はい、
うん、
それぐらいの量だったら過剰なの？
うーん、おそらく過剰ですね。
まあ、撮影っても動かないですもんね。立ちつつ撮るっていうのは。
はい、
ねえ。
あの、要は撮影自体がそう、あの、いわゆるストップ&ゴーがあるものじゃないですか。
うんうんうん、
ずっと動き続けるとかいう条件のもとであれば、
うん、
それはありだと思うんですが、
うん、
ストップ&ゴーがあるっていうことは、
うん、
それほどエネルギーもたくさんは使いにくい状況なので、
うんうん、
そうなるとやっぱりね、そう、相対的に見たときにエネルギーが残りやすいかなっていう、
うん、
残るっていうことは脂肪として蓄えるっていうお話ですから、
うん、
結果つきやすくなるっていうことですよね。
なるほどね。
はあ。
キッシーは朝撮影の時もあるじゃないですか。
僕ね、怒られると思うんですけど、
うん、
食べないんですよ、朝。
朝食べないんだ。
一切というか、ほぼ食べないですね。
え、家でで、
家でも、まあ、お休みの日でも、
うん、あ、休みの日もなんだ。
日も、
うん、
基本食べないですね。
へ
ぇー。で、食べる時は、
うん、
現場に早く着きすぎちゃったりして、
うん、
こう時間潰すので、
うん、
しょうがなくコンビニとか入った時に、
うん、
まあ、たまには食べようかなって気づいたら食べるくらいなんで、
うーん、
多分食生活も変えないと痩せないと思うんですよ。あ2食が太るっていうのはなんかどっかで聞いたことあるんで、
うん
うん、食べれないですよね。昔からもう小学生の時から朝ごはん食べれなくて、うん、
へ
お腹空かないんですよ。
でも昼前ぐらいとかなったら空かないですか？
あ、すっげえ空きます。だからお昼いっぱい食べちゃう。
あ、そういうことか。
はい。
うーん、
ですね。
あ、そうか。同じ撮影に行くんでも昼食えないっていう状況。
そうなんですよ。あと、まあ、ちょっと言い訳になりますけど、
うん、
あれですよ。食べれる時間が不規則なんで、
うんうん、
どうしても、
うん。
だからこう、変な時間に食べることが多いんで、
うんうん、
それも影響してんのかなって。
うん、え、でも、移動は一緒じゃないですか。
うん。あ、車でね。
うん、その時に食おうっていうのはないんだ。
はい、うん、ガム食べてますね。
おなんかここでもまた優秀なあれが出
る。いやいやいや
いや。いや、ガムいいっていう話を前して。
あ、本当ですか？
うん。
ガム。
あ、でも朝食わないっていう意味では良くないのか。
今ね、それが非常に、
はい。
難しいと言いますか、
は
い、
うん。
一番新しい説を唱える人だと、
うん。
はい。
一日一食が一番いいっていうことをお医者さんで言い出している方もいらっしゃるんです
、
ね。
で
もその対局で、一、
うん、
日そう、何食も食べた方が結果痩せるっていう説を唱える方もいらっしゃる。
は
なので、現状を導き出される結論としては、
うん、
はい、
多分その方の体の、まあ、体質の部分で、合う合わないというのが大きく存在をするっていうのがまず一つですよね。
なるほどなるほど。
それと共通でまずいのは、
うん、
はい、ドカ食いの状態。
あー、やって。
昼食ってたね。
どちらにしてもそう、ドカ食いは NG っていうのが、まあで、ベースにはなる。まあ、もっと言うと、
はい、
早食いの方が個人的には良くないなとは思ってはいるんですけどね。
あ、うん、早食いですね、僕。
あ、
はい、どうしてもね、不規則な食事時間になる方は、早食いの方が多いと思います。
はい、
なので、そういった方に関しては、なるべく意識的に、噛みましょうっていうお話からまず変えられると良いのかなと、
うん、
自分で噛むっていうことを意識してするっていうだけでも、
うん、
はい、
変わっていくと思います。
うん、はあ、はあ、なるほど。かも。
食事の量を変えるっていうよりも、うん、食べ方を変えることの方が実は先だなと思っていて。
あ、
それを踏まえると、とにかくあの、いわゆる顎の咀嚼運動っていうのをしてあげることがまず大事なんですね。栄養素を噛み砕いて入れやすくすることと、
うん、
はい、
あと噛むっていう動作が入ることで、いわゆる満腹中枢、お腹いっぱいになりましたよスイッチが入るわけなので、
うん、
それをしっかりと入れてあげるために噛むっていう動作を意識して行うと、
うん、
食事の量って自然と落ち着くんですよね。
うん、
で、これは時間がない方でも噛むことは必ずできます。
ああ、そうですね。
もしも噛んでいたら時間が足りなくて食べるもの余っちゃったっていうことはきっとあると思うんですね。
うん、
でもその時点でおそらく満腹感は得られているので、
うん、
それを押し込まなくてもお腹のコンディションとしてはちょうどいい栄養が入っているんですよね。
あとも
し入れてるんだとしたら、もったいないっていう心のみだと思います。
はい。
そうなんですよ、そうなんですよ。
はい。あ、キッシーの年代でも、残しちゃいけないみたいなのって、
これも言い訳になりますけど、
うん、
僕、まあ、そういうしつけで育ったんで、
あ、やっぱ、そうなんだ。
出されたもんは絶対残すなっていう、なので、うん、どんなに嫌いな食べ物出ても、うん、絶対残さないですね。
じゃあ今度いろいろ出してみよう。
はい。だから今好き嫌いないですよ。
あ、すげえ。
何でも食べますよ。
椎茸は？
全然いけますね。
それで自分の嫌いなものをあげて食べるのやめてください。なので、はい、残すこと自体は僕も良くないとは思っているので、
うん、
はい、
じゃあ残さなくていい量をまず知るっていうことと、
そうですね、そこだ。
あと、残して、捨てることをしなければ良いんですよね。
ああ、その発想はあるかな。
要は後で、そう、食べればいいんですよ。
あ、
残すことが悪いんじゃなくて、残したものを最終的に自分の体に入れずに、粗末にすることが良くないことなわけじゃないですか。
うんうんうん、はい。
だから残った後、それをもう一度別のタイミングで入るっていうことは、
うん、
悪いことではないと思うんです。
分かった
。最終的には残さないわけですからね。
じゃあ俺は控えて残してキッシーの前に差し出す。
だからちょっと足らないかなっていうくらいの量にしておいて、
うん、
あとは少し水分で補うんです。
それだ。
そうしてあげると物足りなさは解消されますし、もしそれでも足らなかったら、
うん、
はい、
それこそガムを噛みましょう。
ああ、なるほど。噛むことで、はい。
そうです。咀嚼があれば満腹感は出るので、
はあ。
だから、量を入れることが必ずしも満腹になるわけではなくて、
うん、
満腹中枢を刺激できて信号が送られるっていうことで、
うん、
初めて満腹っていう状態になるわけですから、
うん、
そのために必要なことはいっぱい詰め込むことじゃなくて、信号を出すために噛むことなんですよね。うん、
はあ、なるほど。
だから一番シンプルで誰でも実践できるけれども、うん、実は誰もがやっていないこと、これが噛むことなんですよね。
うん、
だから忙しい方ほど噛んだ方が体のためにもとても良いです。
朝ガム食って食欲を抑えればいいんだ。満足させちゃえばいいんだ。
うん、
そうですね。だから小腹が減った時に、まあだからガムには限らないですよ。前にも言った通り、例えばスルメみたいなものとか、
うん
うん、
いわゆる歯ごたえがあって簡単には噛み砕けなくてっていうものはとても良いかなと思ってます。
でも朝食いすぎんのも良くないけど、ガムだけっていうのも良くなくない？
本当は栄養が入った方が良いですよね。
うん、
一番エネルギーが欠けている状態なので。
はい、ああ、なるほど。 多少なりとも入れた方が、
入れていけた方が、
はい、
いわゆるドカ食いをするタイミングは外すことができますよね。はい、
なるほど、なるほど、なるほど。
なので、
はい、
あの、ちょっとの量でも良いので、
はい、
朝、あの、水分でも良いんです。極端なことを言えば。
はい、
温かいスープをちょっと入れるっていうだけでも、胃が順調に動きやすくなって栄養を今度お昼とかにも受け入れやすくなるので。
はい、なるほど。
そう、普通の量を別に食べるって必要はないかなと思うんですが、やっぱり、あの、体に足りてない栄養を少し入れてあげて、エンジンをかけるためにちょっとエネルギーを入れるっていうのは大事な作業だなとは思ってます。だからそれをたくさん食べるっていうことで合わせなくても良いとは思ってるんですけどね。
はい。はい。ちゅうことで、まあ、こんな感じでキッシーがどう変わっていくのかね。ガムの代わりにちょっと一本満足バーをキッシーの車に忍ばしといて、はい、ハマっていっぱい食ってもらおうかなと、ね、ちょっといろいろと作戦を練っていきたいと思いますので
口パッサパサ
なので、ね、今のうちに体重をねあのちょっと測っておいていただいたりとかしながらどんな風に変わるんだろうっていうのが確かめられると、はい、面白いのかなと。それで減ったらねすごくあ
そうですね
こんなことでも変わるんだと思えると、
うん、
またちょっと次のステップに行きやすくなったりとか、
うん、
いわゆるやっぱり細マッチを目指すのであれば食事量のコントロールは必須なので、
うん、
やっべ、はい、
その第一のアプローチとしてあの食べることをうまくバランスを取るということができたら、
うん
まあ、簡単に言うと近づくということですよね。
そうですね。あと、はい、あれだね、一回ウエストもちゃんと測っといてもらった方がいいかもしれないですね。
ああ、
うん、そうですね。
100円チョップ行ってちょっとメジャーを買ってきてもらって、
はい、
一回今のウエストを計測して、まあ来年の今頃そのウエストがどうなっているのか、
はい、
この番組で発表していただくと。
あとは写真ですかね。
写真。
もうこれもよく言いますけど、ビフォーアフターでどんな風に変わるかっていうのを、うん、始めた時のタイミングで写真を撮っておくと、う
んはい、
自分で気づかなくてもそう意外と大きい変化があったりするので、
うん、はあ、ははあ。
キッシーさんがハンスケさんと会うタイミングが多ければ。ハンスケさんに撮ってもらっても構わない。
はい。恥ずかしい。
まあちょっと。
でもね、残しておけるとね、
そうですね、
一番わかりやすい目安にはなるので。
はい。
はい、ということで、まあ。
まあ、無理のない範囲で記録を最初に残しておいてもらえると、はい、後の喜びが大きいので。
わかりました。
はい、ということで。
ぜひトライを。
こんなキッシーが、これから登場しますので。よろしくお願いいたしますと。
お願いします、
は
い。
僕、久しぶりにダイエット番組らしい話をした気がしてるんですけど。
多少役に立ちましたかね。
はい。あの、やっとダイエット番組らしい話を久しぶりにしたなと思って、ああ、よかったってちょっと思ってます。
よかったよかった。
はい。はい。ということで、お届けしました、ダイエット研究所25回。になりましたが、キッシー初登場、
はい、
出てみて感想はどうですか？
まあそうですね、まあ細マッチョになって、
はい、
よりいろんな部分で、
うん、
こう自己を高めていけたら
なんだその硬いの
思ってますけど、はい、
さらにできる男に
できる男は違いますよ。
っていうところをね。
はい。
まあ来週以降見せていただこうと。
はい。
いうことで、来週、キッシーの活躍に期待をしていただければと。
はい。
いうことで、今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたダイエット研究所、お相手はハンスケと、
キッシーと、
長井でした。
ではまた来週。
来週だといいな。
頑張ろう。